ダニエル書の5章は、1節にですね、ベルシャツァル王という人が出てきます。今までは、ネブカドネザル王の話でした。でネブカドネザル王が、獣のようになって、誠の神様の存在を知ってへりくだるという話で、5章は、ベルシャツァル王になります。で、2節にベルシャツァルは酒の勢いに任せて父ネブカドネザルがという言葉を書いています。でベルシャツァルという王様は、ネブカドネザルのですね、ここに父って書いてますけども本当は孫にあたります。で大体こういう実際の子供というよりもその子孫といいますかね、そういうふうな書き方の時にこういう書き方をします。本当の子供ではなくて実際は孫にあたる人です。でこの人が一応この聖書において、バビロン最後の王様になります。でこの王様がですね、5章の1節からちょっとお読み出しますけれども、ベルシャツァル王は千人の貴族たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャツァルは酒の勢いに任せて父ネブカドネザルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴族たち及び王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たち及び王の側室たちや侍女たちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄器石の神々を賛美した。ちょうどその時人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。すると王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師カルデア人占星術師たちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。誰でもこの文字を読んでその意味を私に示す者には紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせる、ということがあったわけですね。壁のですね、こういう壁に突然にこの手が現れた。そして指で何か文字を書いたっていうんですね。でそれを見た時に王様はすごい恐れたんですね。でこの文字の意味は何かっていうことをいろんな人に聞いても誰もわからなかったということです。で、その時ですね、10節に王母が出てきます。王のお母さんですね。でこの王母がですね、王母は王とその貴族たちとのやり取りを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。いろいろと思い巡らし動揺してはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに才気と聡明さと神々の知恵のような知恵があることは分かりました。あなたの父上であるネブカドネザル王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人占星術師たちの長として立てられました。王がベルテシャツァルと名付けたダニエルのうちに夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と知識と聡明さがあることが分かっていますので、今ダニエルを召してその解き明かしをさせましょう、と言ってダニエルが連れてこられるわけですね。で、このダニエルが その王様にこの指の書いた意味を教えていくわけですけれども、それだけではなくて王様にですね、大切なことを教えていくわけです。で、19節から、なぜこの指文字が書かれたかということで、19節から、神が父上にお与えになった偉大さによって、諸民族、諸国民、諸言語の者たちはことごとく父上の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼は心が高ぶり、霊が堅くなになり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら、心を低くしませんでした。そしてそれどころか高ぶってということになるわけです。ダニエルが言いたかったことは、この指の文字の意味というのをもちろんそこで言うんですけども、それよりもベルシャツァルに言いたかったのはここにあるわけですね。あなたの父ネブカドネザルがどういうふうになことが起こったかっていうことですね。それは4章に書いてあることです。4章に神様がネブカドネザルをですね、非常にこう高ぶっているわけですね。で、この国の栄華を見て、私がこの国を建てたっていうすごいこう高ぶりがあった時に、神様はそのネブカドネザルのですね、人間の中から追い出して心を獣の心に変えて、牛のように草を食べて、この外をずっと動き回る、本当に獣と同じようになっていくわけです。で、彼は元に戻った時に、そのことを通して自分がこの国を建て、自分がこれだけ偉大だと思ってたけども、実は私よりもその上に、はるか上に神様がおられて、その神様の御心のままに全ての人を立てていく、そのことを知って彼はへりくだった。そしてネブカドネザルのその経験をですね、このベルシャツァル王は聞いていたっていうんです。聞いていた。でもあなたはそれを聞いていながら心を低くしなかった、かえって高ぶったということです。そしてその神様を礼拝するエルサレムの神殿から持ってきた器を持って酒を飲んで偶像の神々を賛美したという、そこの高ぶりっていうものをダニエルは言うんです。それでここに指が書かれたんです。で、その指の意味は、先ほど読んでいただきましたように、メネメネテケルウパルシンという言葉が書かれていると。で、その意味は、メネというのは神様があなたの知性を数えて終わらせた、もうここで終わりですと。それテケルとは、あなたが計りで計られて目方の足りないことが分かった、神様の前に足りないものであることが分かった。パルシンとは、あなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられる。あのメディアとペルシャという二つの国が連合してこのバビロンを滅ぼしていきます。この二つの国にあなたの国は与えられていくのだということをダニエルは解き明かしていくわけですね。で、彼はですね、その後どうしたかというと、その解き明かしをしたダニエルに、29節に、紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせ、彼がこの国の第三の権力者であると布告させた。でもその夜、カルデア人の王ベルシャツァルは殺された。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだという記事が出てくるわけです。 で、この記事っていうのは一体何を言おうとしてるかっていうことですよね。でベルシャツァル王という人は確かに悔い改める前のネブカドネザルによく似てます。で特にですねバビロンという国は、その後出てくるペルシャとかよりもさらに巨大な国だったようです。本当に大きな国だったようです。栄華を極めた。でその国の王様になった時ですね、やっぱりこう人はどうしても自分の業績を誇ります。私があそこの戦いで勝ってこの国を征服し、あそこと戦ってこの世に戦ってあの国を征服し、私がこれだけの国をですねこれだけ巨大にした、そしてまたですねバビロンの、国という町というのもすごく大きな美しく非常に魅力的な町だったようです。バビロンのですね門というのがあって、青い門でそこに動物のなんかこう形のものがこうあって今どこかの国の博物館にあるんですよね。私も確かシカゴで見たと思うんですけど、なんかそういう大きな門が非常に綺麗な門が今もあるんですね。でそれがあるほどすっごい綺麗な街なんです。でこれだけのものを作るっていうのは相当な、技術力があります。でネブカドネザルはある意味彼の代でものすごく国が 広がっていくわけですね。でどうしてもそういう時にですねへりくだりなさいって言っても無理な話なんですよ。どうしてもやっぱり自分自身というものを誇ってしまいますよね。でどうしても彼は私がこれだけのことをやったんだ、でもそこを神様によってこうへりくだらされられるんですね。でそのへりくだりっていうのはあなたがこれだけのものを作ってあなたは威張っているけれども、あなたよりも上に誠の神様がいて、その神様がこの人にその国を与え、この人にこの国を与える、そうされるのは神様なんだということをやっと知ることができたということなんですよね。私たちもそうなんだと思います。聖書にも政府の人のために祈りなさいっていう言葉があります。で私たちは今の政府のやり方がどうだこうだ、この人のやり方がどうだこうだというふうに批判するのは簡単です。でもその人たちが正しく政治をすることができるようにと祈ることはもっと大切です。やはり私たちは聖書で言うならばこの人をその国の首相にしたのは神様なんです。神様がそのようにされたということをやはりそういうふうに私たちは見るときにその人のために祈る、その人が正しい政治をしてくれるように祈るということが大切で、安倍政権だとか言ってですねデモすることが神様の御心ではないわけです。またそういうことを言うことも御心ではないわけです。どうかこの国が正しい政治がされて正しい方向へ向かいますようにという政治のために祈るということも大切なことです。でこのネブカドネザルも王としてこれだけのことをやっているけれども、でもこれは私の力ではなく神様が私にその力をくださったんだというふうにへりくだることが大切だったんですね。でもこの王様はそれができなかったので、でも神様はその王様をへりくだらせる力もあったわけですね。で聖書の中にはこのネブカドネザルはですねこのエルサレムの町を滅ぼしますけども私のしもべと言ってます。エルサレムを滅ぼすこのネブカドネザルのことを私のしもべと言ってます。また北イスラエルを滅ぼすアッシリアに対しても私の器という言葉を言ってます。神様が用いられてこの国がこの国というのがこう強くなっていく、だからそこには常に神様がその上にいらっしゃっているということを知ることというのは大切なことなんだと思います。でここでのですね、ベルシャザルはネブカドネザルがそうなったということを聞いてるんです。知ってるんですね。でも彼はそれを知っていながら学ばなかったということですね。 で、私たちは学ぶっていうことはすごく大切です。で、特にこの聖書に書いてある旧約聖書のこととか読むとですね、私とは何の関係もない歴史上の話だ、かなり昔々の話であって、今の私とは何の関係もない、そういう国であり私と何の関係ないんだっていうふうに聖書を読んでいきますとね、物語として読んでいきますと、聖書は何の役にも立ちません。でも私たちにとって聖書に書かれてある一つ一つの出来事っていうのは今の私たちに関係していること、そしてそこで神様は私たちにいろんなことを教えておられるんだということを思うことが大切なんだと思います。で、そういう意味でやはり聖書を読むときに、やはり祈りを持って、主よ、このところから私に何を語られるのでしょうかという思いを持ってその箇所を読んでいくということが大切なんだと思うんですね。ベルシャタルはネブカドネザルの話を聞いたときに右から左だったと思うんです。それを聞いて、ああそうだったの、そういうことがあったんだねって言って、それで終わりだったんですね。そこで誠の神様を私も知りたいとか、その神様の前に自分もへりくだらないといけないっていう思いっていうのは彼には全然なかったわけです。彼の心にはそのネブカドネザルが作った国を受け継いで、その国の王として自分は君臨していくんだという思いしかなかったわけですね。でも神様の思いはこのネブカドネザルを、ベルシャザルをネブカドネザルのようにへりくだって欲しかったわけです。で、あの指の文字が出てきたわけです。あそこでベルシャザルが本当にしないといけないのは何かというと、自分は神様の前に計られて足りないものであった。私はここで終わるんだ。この国もメディアとペルシャの国に渡ってしまうんだということを言われたときに、彼はそこでへりくだらないといけなかったんですよね。本当に神様の前に、主よ、本当に申し訳ありませんでした。私は高ぶってしまいました。ということをしていかないといけなかったんだと思います。そのためにこの指が出てきたんですよね。お前のこの宴会で、お前は主の宮から持ってきた金の器、銀の器で、偶像を拝みながら賛美しながら酒飲んでるけれども、お前のその傲慢は神様によって裁かれるんだということを知ったときに、彼はそこでやはりへりくだらないといけなかったわけです。ところが彼は恐ろしくなっただけなんですね。それを見て恐ろしくなっただけ。そしてまたダニエルの話を聞いて、ダニエルを高い地位につけただけだったんですね。彼自身が主の前にへりくだるということはなかったわけです。しかもですね、彼はダニエルの話も聞いてたと思うんですけれども、彼にはこの文字を解き明かす者は誰もいないのかと言って、ダニエルのことは何も思ってないんですね。で、王の母がこの国にはそういう素晴らしい人がいますというのを聞いて、あ、そういう人がいるのかということしか分からなかったわけです。ということは、本当に神の人を、本当だったらですね、ネブカドネザルのことを聞いて、その神の人のダニエルを呼んで神様の話を聞くとか、そういうこともしてほしかったわけです。でも彼はダニエルのことなんか一切忘れてるわけですね。ただ王のお母さんがそのことをちゃんと知っていてくれたので、彼はその話を聞くことができるわけです。ですから彼の傲慢さっていうのは、知っていながらそれができなかったというところにあるんだと思います。知っているのにへりくだれなかったというところがあるんだと思います。私たちはこういうことを、この、ベルシャツァルのような高ぶりというのを見るときに、私たちの心には高ぶりっていう罪が本当に私たちにもあるんだなというふうに思います。神様の、イエス様の働きっていうのは、人を神様の前にへりくだってほしいわけですね。でも人の思いっていうのは神様の前に高ぶろうとするわけですね。だから神様の前に高ぶろうとする人を神様はへりくだってほしいと思うわけですね。そこの両者のぶつかり合いっていうのがあるわけですよね。イエス様が すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいというマタイの福音書の言葉がありますけれども、私の首輝を追いなさいという言葉ありますよね。首輝っていうのは2頭の牛を首にそれぞれこう棒をつけて、一つの棒を二頭の牛につけて、この二頭の牛が同じように行くようにするものですよね。イエス様と首輝を共にするということは、イエス様がへりくだろうとしたら、私たちは高ぶろうとしてもイエス様によって自分も低くされていく。二頭は同じ動きしかできませんから、この自分だけ高ぶり、イエス様だけへりくだるという、これはできないわけですよね。どっちかに引きずられるわけですよね。だから私たちも本当にイエス様と首輝を共にして、首輝を共にするということは、主よ、どうか私があなたと同じ思い、あなたと同じようになれますようにという祈りで、本当に主と共に主がへりくだる姿をどうぞ私にも教えてくださいと言って、こう共にへりくだっていく姿っていうのが本当なわけですよね。パウロは第二コリントの中で、トゲが与えられたという言葉を言いますね。で、彼はそのトゲが取られるようにと祈ってるけども、イエス様はそのトゲを取らなかった。そのトゲっていうのは、私が高ぶることのないようにというサタンが私に与えたトゲだと言いました。パウロでさえも高ぶることのないようにトゲが与えられている。ということは、私たちっていうのは高ぶるっていうことが、どうしても私たちの心に高ぶりの思いっていうのはなかなか取れない、本当に大変なものなんだろうなというふうに思います。主の思いはへりくだりなさいです。でも私たちの心は高ぶりなんですね。で、これはどこから来るかというと、やっぱりサタンの思いからやっぱり来ます。イザヤ書の14章を見ますと、ダニエルのちょっと前ですけど、イザヤ書の14章の12節から、イザヤ書の14章の12節からお読みいたします。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。だがお前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。これは多分サタンについて言われている箇所ではないかと言われています。明けの明星、暁の子よ。サタンというのはもともと天使なんですよね。で、天使の一番上の位にいたものです。で、天使も御使いも神様によって創造されたものです、ね、で、この御使いにも自由意志があったということですね。で、この御使いは神よりも上になろうとしたということです。ここに高ぶりがありますよね。神様よりも上になろう。で、サタンはもともと高ぶるもの、神様の前にこうやって高ぶっていくもの。だから高ぶりっていうのはもともとこのサタンが高ぶるものであったということです。そして、人を誘惑するときにも、この食べてはいけないと神様が言った善悪を知る木の実を食べると、あなたは神のようになれますという、ここと全く同じ思いなんですね。神のように、神よりも上に、あなたは神のように、サタンは神よりも上に、つまりこう高ぶろうとしていくわけですよね。その思いっていうのは、その誘惑っていうのが私たちに与えられているわけです。で、今もやはり私たちにその誘惑っていうのはあるんだと思います。 悪魔の狙いというのは何かというと、私たちに取り付いて私たちを驚かすことではなくって、私たちを神様から引き離すことです。私たちを神様から引き離そうとすることです。で、それはクリスチャンである私たちにも同じであります。私たちを神様から引き離そうとしていくことです。第二コリントの11章3節、コリント第二の手紙の11章の3節を見ますと、第二コリントの11章の3節、コリント第2、11章3節。蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています、という言葉があります。創世記の3章の、罪が入ったところで、蛇が悪巧みに、ここに、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたようにというふうに言ってます。エヴァに対する誘惑ですね。この木の実を食べるとあなたは神のようになりますと。で、最初神様はこの園のどの木からでも取って食べてはいけないと言ったのですかと言って、いいえ、どの木から取っても食べてもよいのです、ただこの善悪を知る木の実、これから触ってはいけない、食べてはいけないと言われました。あなたが取って食べてもあなたは死にませんよ、という誘惑なんですね。蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、悪巧みによる欺きなんですね。で、蛇はエヴァを悪巧みによって言葉巧みに誘惑を仕掛けていったということです。それと同じように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています。キリストに対する真心と純潔からあなた方が離れてしまうのではないか。それは何によって離れるか。蛇がエヴァを惑わしたようにということは、私たちもサタンによって惑わされないかということですね。聖書にはサタンでさえ光の御使いに変装しますという言葉が出ています。非常に狡猾なんですね。サタンの働きは私たちを神様から引き離そうとすることです。光の御使いのように装ってやってきて私たちを欺いていく。ここのベルシャツァルの王様のところで言うならば、サタンは何を見せたかというと、バビロンの栄光しか見せなかったと思うんです。あなたはこんなに素晴らしい、あなたはこれだけの王様なんだ。サタンは何を言ってるか、高ぶれって言ってるわけですね。あなたはこんなに素晴らしい、あなたは本当に素晴らしいよ、神様なんていないいない、あなただだけだっていうふうな誘惑ですよね。私たちも同じような誘惑をやっぱり受け入れる、受けやすいんだと思います。人はやっぱり自分を誇りたいものだなと思います。どんなことがあってもやはり私たちは、私はこんなに素晴らしい、つまり私はを認めてほしいと言いますかね、私はこれだけのことができるものだということを、やはり私たちはこう高ぶるところがやっぱりあるんだと思います。で、サタンの誘惑っていうのは、イエス様でさえもですよ、あなたが私を拝むならこの全世界をあなたにあげますという誘惑ですよね。全世界をあなたにあげます、あなたにこれだけの栄華をあなたにあげます、私を拝むならっていうことですよね。 私たちに対するサタンの誘惑っていうのは、あなた、このベルシャツァルには、ほら、こんな素晴らしい帝国があなたにあるんです。さあ、私を拝みなさい。もっと素晴らしくします。つまり、それは偶像を拝みなさい。偶像を拝みなさい。誠の神様ということをあなたはネブカドネザルから聞いたかもしれないけれども、そうじゃない、そうじゃない。もっとこっちの方、もっとこっちの方が素晴らしいんだということをサタンは見せていくわけですね。で、私たちに対する誘惑っていうのも、神様から私たちを引き離そうとする。この世の富とか、この世の成功とかですね、そういうものを見せていくことによって、サタンは私たちを神様から引き離そうとする。で、一番本当にいい方法は、私たちを傲慢にすることなんだと思います。傲慢にして、神様よりも私の考えが一番で、神様の考えは違うんだ、神様そう言ってるけどもそうじゃないんだ、神様こう言ってるけどいやそれは間違いだというふうに、私たちの考えが神様の教えよりももっと高いということを教えていくんだろうと思います。だから、聖書の言葉がやっぱりわからないということが、神様をから引き離していくものになるんだと思います。なぜ神様はこんなことを聖書の中でされたのか、なぜそうしたのかということですね。わからないときに、やはり私たちは、いや、神様間違ってるんじゃないかと思ってしまうときがありますよね。マタイの8章をちょっと開けていただきます。先週の祈祷会でやったところですけれども、先週の祈祷会で学んだところなんですけれども、マタイの8章の1節から4節までをまずお読みします。マタイの8章1節から4節、イエスが山から降りて来られると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。イエス様は、ガリレー地方をずっと巡回して、病の人たちを癒されていきます。で、4章にはですね、その病の、特に病の中でも書かれているのが、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など病人たちを皆イエス様の身元に連れてきたという記事があります。特にこの時代、精神的にも肉体的にも非常に辛い病気っていうのが、悪霊に疲れるということ、転換、中部なんですね。で、この人たちをみんな連れてきます。ところが連れてこれない人がいるんですよ。それがサラートに侵された人です。この人に触っちゃいけないので。で、この人はみんなのところに行っちゃいけないんですよね。でもこの人はそれを、そのみんなのところに行ってはいけないという戒めを犯して、イエス様のもとに行きます。たくさんの人がいるのに。彼はある意味命がけでイエス様のところに行ったんですね。お前みたいなサラートに侵されたものは来たらダメだ。見つけたら石投げつけられたりですね、下手したら殺される。それでもこの人はイエス様のもとに行くんです。で、イエス様のもとにやっとの思いで、必死の思いで行った言葉がですね、イエス様のところにひれ伏して、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言ってるんですね。お心一つでということは、あなたが私を清くするのがあなたの御心ならば私は清くなれます。御心でないなら私は清くなりません。それは全部あなたのお心一つです。と、すべてを主に委ねているわけです。つまり、病気を癒すも癒さないのも神様のお心一つ。で、彼はそれをイエス様に委ねているわけですね。で、その後に百人隊長が出てきます。で、百人隊長の、部下がですね、しもべが中部で苦しんでいる。ですね、6節で。で、8節に、イエス様はその百人隊長に行って彼を治そうと言われたんですね、7節で。 イエスは彼に行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。この二人の態度というのは、イエス様に対して、私は、しもべが、ごめんなさい、この中部の人は、これだ、ごめんなさい、サラートに浮かされた人は、私はこれだけの思いであなたのもとに来たんだから、私を清めてくださるはずですよねっていう言い方じゃないんですよ。私たちは神様に対して、あなた神様なんだからこれだけのことして当然ですよね、これだけのことをされるはずですよねと思ってしまう。でもこの人はそういうこと一切言ってないです。あなたのお心一つです。それは全てあなたが決められることです。私はそれに従うだけです。つまり全部主権を主に委ねている。そして、たとえ癒されなくても、ごめんなさい。サラートは癒されるっていう言葉を使わずに、清められるっていう言葉を使います。清められなくても、それはあなたの心一つなので、私はそれに従います。ということですね。で、この百人隊長も、私が行って彼を治そうということに対して、いや、来てくださらなくても大丈夫です。私はあなたを家の中にお入れする資格はありません。なんだ、彼は異邦人だったからですね。私たちもそのような思いが本当は大切なんだと思います。神様、あなたは癒して当然、あなたはこうして当然ではなくて、私は癒されなくても当然のものであります。私は本当に神様の前に罪深いものであります。私が癒されなくてもそれは私の罪のためであり、それは仕方のないことであります。ただあなたのお言葉をくださり、あなたの憐れみがあるならばどうぞ私を癒してください、というような気持ちっていうのが本当私たちに大切なんじゃないかと思います。神様なんだから癒せ、神様なんだからなんでこんなことするのかということは、私が神様よりも上にいるんですね。上にいて神様をいろいろこう、なんて言いますかね、こうあれしろこれしろって言っているようなもんなんですね。それがサタンなんですよ。それがサタンの思いなんです。神なのになんでできないんだっていう、上からこう神様を見ているっていうことです。でもイエス様はですね、このサラートに侵された人に対してですね、彼に触ったんですね。普通触らないんです。サラートに侵された人には触っちゃいけないんです。でも触ったんですね。で、他の福音書には、心の底から彼を憐れんでという言葉が出てきます。本当に彼を憐れんで、彼に触って、私の心だ、清くなれって言ってるんです。ただイエス様はそのサラートに侵された人にね、はい、清くなってっていうじゃないんですよ。心の底から彼を深く憐れんで、その彼に触って、私の心だ、清くなれって言ってるんです。だ、そこにイエス様の心っていうのがあるんですよ。イエス様というのは誰でも何でもしてあげるじゃなくて、その一人一人のことをすごく深く憐れんでくださってる。で、そのサラートの人のその苦しみ、悲しみ、すべてを知っておられて、彼を本当に心の内臓の中からすごいこう憐れむ心でですね、その人をこう触りながら、私の心だ、清くなれって言われてるわけですね。その人が本当に神様の前にへりくだる者に対して、イエス様もその人を本当に深い愛を持って、その人を癒されていくわけです。で、この百人隊長に対しても、このような信仰はイスラエルのどこにも見たことがない。この人の信仰をすごく喜んでいます。私たちのその神様の前に高ぶる思いっていうのは、今日のベルシャツァルのような高ぶる思いっていうのは誰にでもあるんですよ。それは神様よりも自分は上だっていうことなんです。ネブカドネザルから、私は本当に傲慢だった、私を本当に導くのは神様なんだ、それを私は知って、本当に私は神様の前にへりくだったんだ、私は神を賛美するものなんだというのを聞いたとしても、そんな神私には関係ないっていう、ベルシャツはそんな感じだったんですよね。彼はそれでも神殿から持ってきた器、その聞いた誠の神様の に捧げられていたその器で酒を飲みながら偶像を賛美しているわけですから、非常な高ぶりなんですね。でもそのようなベルシャザルにも神様は壁に文字を書いて、あなたはこういうふうなものなんだから自分自身というものを知りなさいということなんですよ。あなたは高ぶっているけれども、あなたは私の前ではもうその統治する年代の終わりのもの、そしてまたあなたは足りないもの、あなたの国は他の国に やらないといけない、そういうものなんだよということをこの言葉を示して、あなたはこういうものなんだということを教えていくわけです。その時に彼は本当は神様の前にひれ伏して、私は主の前に高ぶっていました、この私の高ぶりをどうぞお許しくださいと言ってほしかったわけです。その思いでその言葉を出したんですよね。でもその言葉を聞いても見ても聞いても彼は高ぶれなかった、減り下れなかったんです。だから神様の思いっていうのは私たちにこの減り下ってほしいんです。高ぶって神様なんだからこれぐらいできるだろう、今で言うならばね、コロナぐらいすぐ全部なくせるだろうという高ぶりではないんですね。私たちは主の前に、私は本当に罪深いもので、私は本当に神様を百人隊長で言うならば、あなたを私の部屋の家の屋根の下にお入れするような資格はありません、私は本当に罪深いものです、しかしこのような罪深いものの祈りを聞いてくださるならば、どうぞこの私を低くして、あなたをただあなただけを賛美するものにしてくださいという思いを私たちに持ってほしいわけですね。だからそのためにネブカドネザルにもベルシャザルにも、また私たちにもそれなりに減り下るようにという何かのサイン、何かの出来事を私たちに与えられるんだと思います。その時に私たちはそれを通して減り下るか、それでも傲慢なままでいるかっていうのは私たちの責任になります。サタンは私たちを高ぶらせよう高ぶらせようとして、私たちの周りを歩きながら、神様は違うだろう違うだろうっていうことをいろいろ言ってるんだと思います。ヤコブ書の4章7節、有名なところでは、エペソに、神の武具を身につけなさいということがあります。今日はヤコブ書の4章7節を見たいと思います。ヤコブ書の4章7節、6節からお読みいたします。ヤコブ書4章6節から8節までお読みいたします。ごめんなさい、ヤコブ書4章6節から10節までお読みいたします。神はさらに豊かな恵みを与えてくださると、それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、減り下った者には恵みを与える。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前で減り下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。高ぶりということのないように、私たちは主の前に減り下っていきたいと思います。減り下る者に主は私たちに大きな恵みをくださります。でもここにあるように、高ぶる者に主は敵対するとあります。主の前に本当に、主の前に減り下るということはどういうことかということは、私たち一人一人神様からぜひ教えていただきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。ベルシャザル王はネブカドネザル王から神様のことを聞きながら、それを自分のものとはせず、ただ自分はなお高ぶったままでした。神様はそのベルシャザル王に文字を見せて、高ぶりの結果は滅びであるということを教えていきます。しかしそれでもベルシャザルは高ぶったままでした。神様、
神様は高ぶる者に敵対されます。私たちが高ぶるとき、もしかしたら私たちは何か主から打たれることがあるかもしれません。しかしそれは本当に私たちを愛し、私たちの心が高ぶるものではなく、へりくだるものになってほしいという思いからです。神様どうぞ、私たちは神様によって導かれ、高ぶりを捨て去っていくことができますように。それは本当に難しいことですが、私たちの心の中にあるご聖霊様が私たちを導き、私たちの高ぶりを示し、私たちが悔い改めるべきことを示してくださいます。どうかそのご聖霊に耳を傾けて、どうか私たちがもし高ぶっているならば、その高ぶりを主にすべて明け渡していくことができますようにお守りください。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。